10ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。健康経営への取り組みを評価。健康経営優良事業所を表彰。8月7日、町と全国健康保険協会は、健康経営優良事業所と認定した町内事業所3社を表彰しました。式典後、町内事業所を対象に株式会社吉川電機製作所社長和田拓也さんによる事例発表などが行われました。写真が1枚あります。表彰を受けた事業所、トヨタ L&F 奈良株式会社、有限会社吉井美和保険、株式会社吉川電機製作所。写真終わり。交通安全推進のため、自転車用ヘルメットの寄贈。8月8日、町内の自転車店、サイクルファクトリーロイヤルの林正義さんから、交通安全推進のために活用してくださいと、11個の自転車用ヘルメットを寄贈していただきました。寄贈されたヘルメットは、3人乗り自転車貸し出し事業と町内の幼稚園小中学校の公用自転車の乗車時に活用させていただきます。大自然の中で共同生活、ソニ高原宿泊体験学習。8月9日10日、自然の中での体験を通し協調性や責任感を育てるため、ソニ高原宿泊体験学習が国立ソニ青少年自然の家で行われ、小学5、6年生36人が参加しました。子どもたちは町子ども会連絡協議会のシニアリーダージュニアリーダーの指導のもと仲間と協力し活動に取り組んでいました。写真が2枚あります。1、幻想的なキャンドルファイヤーを楽しむ。2、参加者みんなで集合写真。写真終わり。将来の糧となる経験を。インターンシップ実習生受け入れ。8月9日から。奈良県立大学から3人のインターンシップ実習生を受け入れました。実習生の皆さんは、実習期間の中で、さまざまな部署に配属され、多くの業務を体験しました。最終日に、今回の実習で得たことや感想などを発表し、森町長から実習生へエールが送られました。写真が3枚あります。1、町役場で事務に取り組む。2、公民館で窓口対応。3、本にフィルムを貼る。写真終わり。陸上競技での全国大会への出場を報告。小中学生が表敬訪問。8月17日、21日。陸上競技の全国大会への出場を報告するため、8月17日に田原本中学校、北中学校の生徒が森町長と山田教育長を、8月21日に南小学校の児童が森町長を表敬訪問されました。森町長から選手たちへ大会での活躍を記念する言葉がかけられました。写真が2枚あります。1、第50回全日本中学校陸上競技選手権大会へ出場。北中3年、小島一生さん。田原本中3年、小林愛菜さん。伊豆谷幸也さん。2、日清食品カップ第39回全国小学生陸上競技交流大会へ出場。南小6年、川辺杏奈さん。写真終わり。11ページ、大切な人たちを守りたい。 自衛隊入隊予定者激励会。8月21日、町在住で陸上自衛隊に入隊される予定の奥テントさんへの激励会が行われました。森町長と自衛隊奈良地方協力本部長黒壁義則さんから奥さんへ激励の言葉がかけられました。自分だけの埴輪を作る。埴輪の貯金箱作り。8月22日、埴輪の貯金箱作りを田原本青垣障害学習センターで開催しました。最初に町職員の解説を聞きながら、唐子鍵考古学ミュージアムで埴輪の実物を見学しました。その後、参加した子どもたちは、職員に作り方を教わりながら、粘土で自分だけの貯金箱を思い思いに作りました。多大なる貢献を称える、高齢者叙勲、瑞宝総功章受章。8月31日、令和5年度高齢者叙勲において、瑞宝総功章を授与された吉井博美さんが、森町長を表敬訪問されました。この叙勲は、吉井さんの教育分野における優れた行いを称えるもので、森町長から長年の活動に対し、感謝の言葉がかけられました。健やかな日々を願って、100歳到達者へ、敬老の祝い品贈呈。9月4日、町内に住む100歳に到達された皆さんのもとを森町長が訪問し、敬老のお祝い品と表彰状を贈呈して長寿を祝いました。森町長から、これからも元気で健やかな日々を過ごしてくださいとお祝いの言葉が送られました。ぜひ登録を。町公式 SNS、Facebook、町の情報発信ツールとして田原本町公式 Facebook を運用しています。町のイベントや行政情報などを発信していますので、ぜひ登録してご活用ください。 Facebook の QR コードがあります。 LINE 田原本町公式 LINE でも町のイベントや行政情報などを発信しています。ぜひ登録してご活用ください。LINE の QR コードがあります。
12ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。ワクチン接種班だより。令和5年秋開始接種が9月20日から始まりました。対象となる人へ、紫色の接種券を発送しています。接種を希望される人はウェブ予約またはコールセンターへご予約ください。今回は紫色の接種券しか使用できませんのでご注意ください。接種券の発送スケジュール。接種間隔である3ヶ月未満での接種、間違い接種を防ぐため、前回接種日より約3ヶ月後を目安に9月から12月にかけて順次送付する予定です。一部8月の接種歴抽出時点での最終の接種歴が不確定の人は11月頃の発送となりますが、間違い接種を防ぐためですのでご了承ください。接種を急がれる人や接種券の発送についてご不明な点がある場合はコールセンターへご連絡ください。初回接種について、生後6ヶ月から4歳の乳幼児と、5歳から11歳の小児の初回接種は、引き続き実施しています。12歳以上の初回接種を希望される人は、コールセンターへご相談ください。対象者、生後6ヶ月以上の人で、初回接種を完了しており、前回接種日から3ヶ月以上経過している人、使用するワクチン、オミクロン株 XBB.1.5 対応一価ワクチン、集団接種、接種場所、町民ホール、10月の接種日、午前、午後、どちらも接種できるのは、1日、15日、22日、29日の日曜日です。午後のみ接種できるのは、14日、21日、28日の土曜日です。個別接種、対象、実施医療機関の順です。生後6ヶ月から11歳の乳幼児、小児、野並小児科、医院に直接予約、12歳以上、上山医院、坂根医院、小島内科小児科、忠岡医院、辻クリニック、久産婦人科。ただし、忠岡医院は10月、11月を除く。18歳以上、水野医院、根本整形外科眼科医院。接種の予約については、国からのワクチン配送計画に基づいて、順次予約枠を広げておりますので、一時的にご予約できない状況となる場合がありますが、ご了承ください。新型コロナワクチンの有効性・安全性について、接種後に起こる可能性のある症状、副反応、新型コロナワクチンに関する Q&A については、厚生労働省のホームページをご参照いただくか、コールセンターにお問い合わせください。新型コロナワクチンの有効性・安全性についての QR コードがあります。予防接種健康被害救済制度について、予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合の救済制度、申請などについては、健康福祉課内、新型コロナワクチン接種推進班にご相談ください。救済制度の詳細は、次の QR コードをご参照ください。予防接種健康被害救済制度についての QR コードがあります。新型コロナワクチン接種コールセンター電話 33-9567 マイナンバーカードなど受付時間の延長と休日開帳受付時間の延長10月4日、18日、11月8日いずれも水曜午後7時まで交付の受付は午後6時30分まで、休日開帳、10月15日日曜、午前10時から午後4時、業務内容、1、マイナンバーカード交付窓口、マイナンバーカードの交付、申請、電子証明書更新、なお、受け取り方法など詳しくは、マイナンバーカードの交付準備が整い次第、送付している交付通知書、はがき、または町ホームページをご覧ください。2、保険証利用登録支援窓口、休日開帳日のみ実施しています。1、2以外の業務は行いません。9月30日でマイナポイントの申請が終了したことに伴い、マイナポイント支援窓口も終了いたしました。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、総合窓口課、電話 34-2087、保険証利用登録支援窓口、保険医療課国保医療係、34-2097、窓口での印鑑登録証明書の取得、窓口での印鑑証明書の取得には、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで印鑑証明書と住民票を取得できます。問い合わせ、総合窓口か電話 34-2087 13ページ CKD慢性腎臓病啓発講演会、生活の中でできる健康長寿の秘訣、 生活習慣病にならない、悪くしないポイント。生活習慣病と CKD のつながりや予防法について講演いただきます。正しい知識を身につけ、生活習慣を見直して生活を改善しませんか？参加者にフェイスタオルをプレゼントします。日時、11月23日、木曜祝日、午後2時から3時30分、会場、午後1時30分から、場所、町民ホール、町役場西側、講師、奈良県立医科大学地域医療学講座教授、赤井康博さん。赤井康博さんプロフィール、1995年、奈良県立医科大学大学院修了、国立循環器病センター研究所を経て、1996年から米国トマス・ジェファーソン医科大学病院内科、ペンシルバニア大学腎臓・電解質・高血圧内科で臨床修行、2015年から現職。予約方法、10月31日火曜までに、保健医療科国保医療係、電話 34-2097 へ直接、または電話。参加決定通知は11月6日月曜に発送予定。定員を上回った場合は抽選。講演会参加者には健康ポイント事業のポイントを50ポイント付与します。あなたの検査値からチェックしてみよう。1、腎臓への負担。血圧の上が130以上、または下が85以上ですか？ 2. 腎臓へのダメージ。EGFR60 以下ですか？ EGFR は、腎臓の糸球体がどれくらい老廃物をろ過することができるかを示す値で、腎機能を把握する目安となります。1、2ともにチェックが入った人は要注意。保健指導判定値に該当。保健医療科国保医療係、電話 34-2097、 福祉高齢医療係 34-2095。 小型家電製品の無料収集、要予約。実施日時、収集場所、雨天決行。11月11日土曜午前9時から11時30分、中央体育館駐車場、平田46。対象、町内に住所を有する人がその住所において使用していた家電製品のうち次に記載するもの、収集できるもの、1住所5点まで。プリンター、空気清浄機、扇風機、炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、電動ミシン、掃除機、食器洗浄機、ホットプレート、灯油を使用しない電気ストーブ。なお、電池、バッテリーがある場合は取り外し、有害ゴミの日に出してください。指定以外のものは収集できません。コードは切断しておいてください。プリンターのインクカートリッジは、取り外してお持ちください。申し込み期間、必ず申し込みが必要です。土曜、日曜、祝日を除く、10月10日火曜から11月6日月曜に、環境未来推進課、電話 33-1660 へ直接、または電話で、当日持ち込みされる人の住所、氏名、連絡先と持参される家電製品の種類、持ち込み希望時間をお伝えください。持ち込み希望時間、1、午前9時から9時30分、2、午前9時30分から10時、3、午前10時から10時30分、4、午前10時30分から11時、5、午前11時から11時30分。なお、各時間予定数に達し次第受付を終了します。当日、 本人確認できるもの、運転免許証、保険証などをご持参ください。また、家電の卸し作業はご自身でお願いいたします。駐車場での事故などの責任は一切負えませんのでご了承ください。環境未来推進課、電話 33-1660。 14ページ、国民健康保険、40歳から74歳、後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。忘れていませんか？健康長寿に大切な検診を。健康審査は継続検診が効果的です。健康だから大丈夫、病院に通っているから関係ない、忙しくて時間がないと思っていませんか？検診の目的は、発症する前に異常に気づき、生活習慣を改善することで、生活習慣病を防ぐことです。自分の健康のため、大切なあなたの家族のためにも、ぜひ定期的に受診してください。期限までに健康審査を受けましょう。健康審査の期限は、令和6年1月末までです。費用は無料。令和5年12月以降に75歳になる人は、令和6年度から後期高齢者健康審査の対象となります。なお、年末は医療機関が大変混み合うため、早めの受診をお勧めします。また、眼底検査は別途料金がかかります。健康審査の受診方法。1、自宅で質問票を記入し、医療機関を受診。事前に予約が必要な医療機関があります。持ち物、受診券、保険証、質問票。2、庁から受診結果を約3ヶ月から4ヶ月後に送付。医療機関により4ヶ月以上かかる場合があります。受診券がない場合はご連絡を。紛失などで受診券がない場合は再発行しますので、保健医療課までお知らせください。健康審査を受診できる医療機関、県内の医療機関で受けられます。また、医療機関では医師から直接結果を聞くこともできます。社会保険などに加入している場合、受診券がお手元に届いていても、社会保険加入日以降は、国民健康保険の健康審査は受けていただくことはできませんので、ご注意ください。また、国保脱退にはご自身での手続きが必要となりますので、必ず保健医療課、国保医療係へ届け出をしてください。手続きに必要なもの、国民健康保険被保険者証、社会保険証など、脱退される人全員分、印鑑、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、人間ドック、脳ドックの費用を一部助成しています。助成額、年度にそれぞれ1回のみ、国民健康保険加入者、人間ドック、上限2万5000円、脳ドック、上限2万6000円、後期高齢者医療制度加入者、人間ドック、上限2万円、脳ドック、上限2万1000円、助成を受けることができる人、国民健康保険加入者、40歳以上、74歳以下の国保被保険者で、申請日時点で過去1年間引き続き被保険者の資格がある人、また、国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること、今年度に75歳になる人は、誕生日の前日までに受診してください。後期高齢者医療制度加入者、申請日時点で被保険者の資格があり、後期高齢者医療保険料を完納している世帯の被保険者である人、なお、人間ドックの場合は、次の1から3の条件も満たすこと。人間ドック助成条件。1、受診する年度、令和5年4月から令和6年3月末において、特定健康審査を受診していないこと。2、 人間ドックの検査結果を特定健康審査保険指導に利用することに同意し提出すること。3、特定保険指導の対象となった場合は指導を受けること。申請方法、助成を受けるためにはドック受診前に申請が必要です。医療機関に予約の上、保健医療課の窓口へ申請にお越しください。申請に必要なもの、非保険者証、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、印鑑、保健医療課国保医療係、電話 34-2097、 福祉高齢医療係 34-2096。
15ページ、期間内に接種しましょう。高齢者インフルエンザ予防接種。実施期間、10月2日月曜から12月末日。医療機関の休診日に注意して期間内に接種しましょう。対象、接種当日に田原本町に住民票があり、自らの意思で接種を希望する人で、次の1、2、どちらかに当てはまる人。1、65歳以上の人。2、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人。ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。医師が該当すると認めた人。実施場所、予防接種、町内委託医療機関。医療機関名、住所、電話番号の順です。甘井医院、612、本町、33-3215。上山医院、120、大門西、32-2036。国保中央病院、宮古、404-1、32-8800。小坂内科クリニック、新町、52-3、32-2602。小島内科小児科、三笠、17-8、33-0933。坂根委員、矢部、337-1、34-3300。瀬戸、整形外科田原本、小坂、88-4、35-4823。忠岡委員、旗野省、456-8、32-2629。辻クリニック、547、祇園町、32-2258。殿村委員、新町、30-1、33-5420。根本整形外科眼科委員、旗野省、137-1、33-8211。畠山耳鼻咽喉科アレルギー科、オツ292-1、34-3387。ヒサ産婦人科、16線23-1、33-3110。松原委員、坂手531、32-2550。水野委員、183-7、恵比寿通り2、32-2401。森田整形外科委員、251、室町1、32-2412。 8888。自己負担金1500円。生活保護受給者は事前に健康福祉課社会福祉係で自己負担金免除の手続きが必要です。電話 34-2098。 申し込み方法、町内委託医療機関へ直接お申し込みください。対象者への個別通知はありません。直接医療機関または保健センターで高齢者インフルエンザ予防接種予診票と説明書をもらい、説明書を必ず接種日までによく読み、十分に納得してから受けましょう。町外の医療機関で接種を希望する場合、事前手続きが必要です。希望する医療機関に接種の受け入れを確認した上で、実施期間内に保健センターで手続きをしてください。事前の手続きがないと全額自己負担となりますので、ご注意ください。持参するもの、自己負担金1500円。なるべく釣り銭がいらないようにご用意ください。保健センター電話 33-8000。 11月の集団がん検診、集団検診個別検診の QR コードがあります。今年度の集団検診は11月21日火曜が最終です。場所保健センター。受付時間午前8時30分から11時。定員があります。なお11月20日月曜の乳がん検診は定員に達しました。個別検診は令和6年2月末まで受診いただけます。検診名、日程の順です。胃がん検診、大腸がん検診、肺がん結核検診、B 型、C 型肝炎ウイルス検診は、いずれも11月9日木曜と20日月曜と21日火曜。子宮がん検診は11月20日月曜。歯周病検診は11月9日木曜と21日火曜。保健センター電話 33-8000。